恵み深い天のお父様、今お一人一人を思い起こし、あなたに祈りを捧げました。私たちもやがてほどなくそれぞれの地上の旅路を終えて、あなたが待っておられる天の御国を目指します。どうか許されて残されたそれぞれの地上の旅路を、イエス・キリストを信じ天国の永遠の命の希望を抱く証人として、一人一人が精一杯全うできますように導いてください。今日お休みの期間に久しぶりにお会いしたお一人一人を神様が豊かに祝福してください。教会堂建設のことをお祈りしていますが、なんとか一日も早く許可が下りて、できましたら今年中に街道の完成を見て、そしてあなたを新しい街道から故郷の方角に向かって礼拝できますように導いてください。今日も全国各地で病に伏している方や弱さを覚えている方をどうか慈しんでください。坂本兄弟や松川姉妹や末永兄弟たちをどうぞ慈しんでください。また水島姉妹の健康も祝福してくださるようにお願いします。ここに集まられたお一人一人の心の中に祈りがあり、うめきがあります。あなたが引き上げてください。これから聖書の言葉を開きますので導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは先ほど読んでいただきましたローマ人への手紙に戻りまして、今日は8章の18節から25節のところを通しまして、18節のお言葉にあるように、今の時の苦しみと栄光という題で3つほどご一緒に学んでいきたいと思います。はじめに前の方にも移りますが、18節のお言葉をご一緒にお読みしましょう。はい。今の時の将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。これはパウロ先生のお言葉です。私はあちらこちらで震災のお話をすると、ずっと自分が通ってきた人生の苦しい道のりと重ね合わせて聞いていましたという方が結構おられます。私たちは震災に遭いましたが、震災に遭わなくても人生の大変な道のりをそれぞれ歩んでこられた、それが人生なんだって思います。けれども今日の聖書の箇所を見ると、パウロ先生は、まあ、いわば天秤にかけて計算すべきだというようにも読めます。今の時のいろいろの苦しみ、複数形ですから一人一つの苦しみとは言えませんが、それと天秤にかけてよく考えなさい。何を天秤にかけるんですか？将来私たちに掲示されようとしている栄光を天秤にかけてよく比べなさいと言うんです。もう少し分かりやすく言うと、今私たちが直面している苦しみを将来の方角から光を当てて未来形で考え直しなさいというお言葉にも読めます。皆さん、私はどちらかというと数をたくさん買って安いものを買って後で失敗するタイプですが、ある人はたくさん買うと物が増えるから買わないで、高くても本当にいいもの一つだけ買って長く使って日割り計算するとそっちの人の方がよっぽど得な生き方してるって何回も聞いてるのに癖が抜けない私でした。 何を言いたいかというと、私たちが今直面しているたくさんの苦しみがあったとしても、今は隠されているが、将来私たちが受け取る栄光と天秤にかけるとレベルが違うということなんです。次元が違うということなんです。全然違うということなんです。将来私たちに掲示されようとしている栄光、これは一時覆われている、隠されている、なんかちらちらと伺い知ることはできそうだがはっきり見えない、だけどなんかすごいものが私たちに用意されているような気配がする。それがやがて白日のもとになったときに、これは今ではないんです、未来です。やがて私たちが受け取るものすごい栄光に比べたら今は手に取れない。だけどそれと今私たちが目の前で直面している種々雑多な苦しみ、例えばある人は健康的に本当にきつい、あるいは仕事が本当に大変だ、また昨年はとんでもないことに直面した、なんだかてんこ盛りで山盛りで、個数だけ比較しろというと、将来1個もらうものと今直面している6つの困難と、なんだか不遇だなって計算しがちだけれども、そうじゃないでしょうって、そこのところをよくよく考えるべきですよと、パウロ先生によれば取るに足りないんだとパウロ先生は考えていますよって。実はこのような勧めをパウロ先生は随所でしています。例えば有名なのが第二コリント、ちょっと先に進んで前の方に出していただきますから、これ有名なお言葉です。ご一緒にお読みしましょう。はい、今の時の軽い困難は私たちの計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。今と未来を私たちは比較すべきだって、今の自分と今いる他の人を比べるべきじゃなくて、今の私たちが直面している苦難とやがてのものを比較するときに、これは全然レベルが違うんじゃないですかって。8月の終戦記念日の時には、過去の戦争を振り返っていろんな映像が流れましたが、今となったら過去です。当時は現在進行形か、あるいは少し先の未来だったと思います。よほどに苦しかったと思います。今はそこから50年以上が過ぎ、60年が過ぎ、70年を迎えようとして、そうするとあの戦いは後の10年後のこういうところにつながったんだなって、あの戦争の敗戦はやがてのこういう世界とこういう国際情勢と世界の中の日本をもたらしたんだなって、未来から振り返ってかつてを眺めることができます。まあ、そのようであるかもしれません。私たちが直面している困難、聖書のパウロの時代は迫害でありましたけれども、この迫害をどこから見るかというと、未来から将来から光を当てて、そして捉え直すべきだとパウロ先生は書いたんでした。で、私この間ある教会に行きまして、まあ、今日藤井さんも証しをしてくださいましたが、その方も子供さんを事故で、確か水の事故で、確か今頃海で泳いでヘリコプターが出て、そして結局遺体が出てきたんですけれども、悲しみの葬儀となったはずです。そのご両親である牧師先生と、あれから何年経ちましたかとお話ししまして、まあちょっと心境を吐露してくださいました。まあ、男性はそれでもまだ強いから、しかし女性は繊細ですから、お母様はもう耐えられない苦しみで、このような1分1秒がこれほどに重くて長いのならば、自分は人生がこれから耐えられないと、これからあと何日生きるのかって、これほどの悲しみと重荷を持って生きることは想像すらできないと、だったら命を取ってほしいと願うほどの苦しみなんだなとお話をしてお聞きしましたが、ある時から解放に向かったという、そのようなことがあるんだって、詳しくは忘れたんですが、どなたかの先生とお祈りをしていて、 その先生がなんか将来の予言的なお祈りとおっしゃいました。詳しく忘れたんですが、それが天でイエス様の身元にいて、海の事故で亡くなった、将来牧師さんになりたいと思ってたんでしょうが、息子さんがイエス様の身元で賛美をしている、そういう光景を表すような予言的な将来的な祈りだったか、あるいは天で、天の御国で地上の悲しみから解放されて仕えている息子の光景を目の前で見るようなお祈りだったか、とにかくそのお祈りを通して、未来的なお祈りを通して、過去の悲しみが徐々になんだか緩和されて減ってきて、涙が毎日だったのが1週間に1回になり、1ヶ月に1回になり、今では未来系で解放された母親の私がおりますと話してくださいました。その後私は関西の方に行きまして、つい最近奥様を天に召された牧師先生にお会いしました。その前にお会いした時は奥様が召されたことを私存じ上げなくて、去年お会いしたばっかりだったので、お元気だったので、その後奥様いかがですかなんてお聞きしてしまったんでした。けれどもその旦那さんである牧師先生も不思議な経験をしたと言っていました。まさか召されたと思わなかったって、多分リビングルームの椅子にご夫妻で腰掛けて、最後はくたっとして、それが召されていたということだったようなんですけれども、それが急に召されたもんですから、警察も入って検視のようなことにもなって、普通そういう時にはそういう表情にはどうもならないらしくて、警察の方もなんか笑っているようですねって、その亡くなる直前、奥様が夫婦で直面している半端じゃない試練について、なんだか一回天にでも昇って戻ってきたかのように、よかったわね、あれ解決してというようなことをおっしゃったんだそうです。それは何か薬の関係で朦朧としておっしゃったのか、何か前後が錯覚して時間の感覚がなくなって、夢か幻で見てすでに終わったかのように思っておっしゃったのか、今ではわからない、わからないけども、とにかく家内はもうすでに解放されて、もうすっかりその問題が、地上の問題が過ぎ去ったかのような、断言するようなことを自分にはっきりと言って、そしてその後静かにスーッと召されて、いつまでも素敵な笑顔でお葬式を、その、お母さんを子供が見て、旦那さんが奥さんの顔を見て、どう見てもにこやかで、本当に一点の曇りもなく笑顔に見えるねって、なんか未来系のその召され方に、自分の中の悲しみは多分普通の人が悲しむような悲しみは感じられないというふうに旦那さんの先生がおっしゃっておられたのでした。これは非常に難しいことかもしれませんが、私たちは昨年から今年にかけて北に住む一人一人として、また多くの兄弟姉妹を天に送って、この重さは何だって、この悲しみは一体何なんだって、この人生の不条理はどのように受け取ったらいいんだって、そこで聖書を開いてパウロ先生のアドバイスをいただくときに、将来から未来系の光をそこに当てるんだって、やがてこの時のいろいろの苦しみは、生きている限り苦しいから生きているんですけども、命ですが感じるんですけども、やがて私たちが受けるべき、今は隠されているが栄光と比べなさいと、信仰の目を持って未来から光を当てるときに全然違うように感じないかって、私たちは苦難に対するものの見方を、もしも聖書的という言葉を使うならば、未来から光を当てて今現在を測るのだということについて、今日一つ確認したいと思います。じゃあ二つ目のメッセージは何ですか。続いて19節からお読みしますが、前の方に移ります。19節20節続いて読みましょう。はい。被造物も切実な思いで望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが、の石ではなく 服従させた方によるのであって望みがあるからです。皆さん、これはちょっと解釈が難しそうに感じるところですが、簡単に言うと、人間一人が苦しんでいるんじゃないから、作られた他の全ての世界が私たちに、大げさに言うと連帯しているのだって、みんなでこの世界は万物は生みの苦しみをしている、これが世界なんだって、自分一人がうめいているのではない、だったら家族か友人か、いやそれもそうだがそうでもないって、じゃあ世界中の人々かって、それもそうだがそうでもないって、だったら何なんだって、神様に作られた被造物、ここでは人間以外の作られた全てのものが同じように苦しんでいる世界の中で私たちは置かれて苦しんでいるんだって。だから今お読みいただいた19節、私たちだけが苦しんでいるんじゃない、被造物も切実な思いで、これは日本語と似たような言葉で、本当に首を長くして待つというような意味で、本当に首を長くして救いを待ち望んでいる、ここの表現は神の子供たちの現れを待ち望んでいる、これは聖書でやがての再臨を指していると言われる。やがてイエス・キリストが再び来るときに、すでに召された兄弟姉妹を引き連れて、もはや病の体、怪我をして血だらけの体ではなくて、そして老いていく体ではなくて、復活の体を持ってよみがえらされた兄弟姉妹たちと神の子供たちとなってこの世界に来る時を、人間だけじゃなく被造物も待ち望んでいるってどういうことですか。今読んだ20節のところで、被造物も虚無に服している、この自然も何かうなだれて影があって、寂しそうで苦しそうで、これは自分で自分の首を絞めたんじゃなく、いわば人間の巻き添いになったと言っても悪くないかもしれません。滅びの束縛から解放されるイエス・キリストが来られる日、神の子供たちを引き連れて新しい天と新しい地がもたらされる日を、いわば待ち望んでいるんですよって。これ分かりやすく言うと、じゃあちょっと先の方に創世記の3章の言葉を引用してもらいました。ご一緒に聖書の最初の箇所、創世記、ご一緒にお読みしましょう。はい、また人に仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い、食べては命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった、あなたは一生苦しんで職を得なければならない。これご存知のように、人間が最初に罪を犯し、あなた方は永遠には生きない、死が来る、そしてこの世界も終わりが来る、この世界はやがて滅びに向かっていくという走りの箇所であります。この地は呪われてしまった。だから少し自然の身になると、一緒に神の罰が、とばっちりが自分たちにも来ると言いますか。私この間終戦記念日の時にいろんな映像がテレビで流れていて、ちらちらと見ておりましたら、あの戦艦大和、一回もあの巨大な大砲を使うことなく、あの海の木図となっていったって、あれを特攻覚悟で、死を覚悟で3000人以上乗せて、なぜ出航させたかって、海軍でも随分議論があったようで、それはやめた方がいいという議論があったようですが、まあ私から言わせてもらうと、しょうもない人が考えたんでしょうね。あれほど努力して大和を作ったのに、一回も使うことなく終戦を迎えたのではメンツが立たない、もうメンツなんかどうでもいいんですけども、それで3000人以上の人々を乗せて、もう片道切符で出航した。案の定ものすごい空爆になって、まあ1割ぐらいの人がかろうじて生き残ったという、いやこれは本当に悲劇の物語だったなって。巨大な戦艦だったので、沈むゆく時はあのタイタニックの映画じゃないけど、みんなぶら下がって渦の中にずーっと巻き込まれて、ある人がその時命かながら 暗闇の海に浮かんでいたって。そしたら将校さんか誰かわからないけれども、後ろから木かなんかを持ってきて、これにつかまれ、お前は若いんだから生き延びるんだぞって、自分に渡してくれたって。そして自分はそれで助かって後ろを振り向いたら、その将校が大和の方に向かってどんどんどんどん泳いでいって、大和と共に命を捨てるというか、そこで海に果てていったというか、ああ大和と共に若い奥さんがいて、そして小さな子供たちがいた方のようですけれども、なんだかちょっと悲しい物語だなと思ったり、すごい証拠だなと思ったり、なんだかイエス・キリストが沈みゆくこの世界に飛び込んでこられ、私たち一人一人を大切に思い、これにつかまれって、あなたは命大切にしろって、生きるんだと、次の終戦の後の時代まであなたは生きるんだぞって、自分の命を下敷きにして、そして新たな命を加えてくださる場面のようにも見えました。また特攻隊の物語もやっていました。もう日本は敗戦を認めたにもかかわらず、ある将校が終戦を十中八九知っていた、知っていたにもかかわらず、注意だったかなに、この操縦桿を握らせて後ろに乗って特攻隊になって、そして戦争が終わってのんびりしている沖縄のアメリカ兵たちのその宿舎かなんかに自爆攻撃を最後にしようとどうやらしたらしいが、そこには飛行機は落ちなかった。相当手前の海の中に、海か岩だったか忘れましたが、突っ込んでいったと。あとは城山三郎の推測でしたけれども、多分意図的にもう戦争は終わったんだって、ここでアメリカ兵が待つところに飛行機がそこで自爆したらとんでもない事態になる、自分の命を賭して関係ないところに自爆させたんじゃないかという推測でした。私たちはこの世界は聖書によると滅びゆく世界なんだって、だから万物が被造物も実は震えているんだって、苦しんでいるんだって、もがいているんだって、誰かが救いに来なければ、誰かが助けに来なければ、命がけで来なければ、そのお方は神の子供たちを引き連れて来られる、命を賭してこの世界に一度来られた救い主であって、その救い主が再び来る時を人間だけではない、万物が被造物が待ち望んでいる世界の中で、私たちも一緒に生みの苦しみをしているんだって。ですから続きの箇所の21節22節もご一緒にお読みしましょう。はい、被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。こんなこと考えたことありませんでした。この震災に遭うまでは、私たちは人間がいつの時代のどの国の人も恐ろしく罪深いので、絶対に救われなければいけないということは火を見るより明らかですが、しかし人間一人じゃない、共に苦しんでいる被造物がみんな連帯して救いと贖いを待ち望んで、いわば生みの苦しみをしているんだって。ですから次の節の、それでは23節もご一緒にお読みしましょう。はい、そればかりではなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。まずは被造物が、そればかりではなく私たちもみんなしてイエス・キリストを必要としている世界と時代ではないんですかって。私何度もお話ししたように、今ほど福音書に出てくる イエス・キリストが親しいと思ったことはなかったんです。ガリラヤ湖に黙れとおっしゃったイエス様、東北地方に来て余震よ二度と襲うなって命じてほしいって、誰がこの自然をコントロールするんだって、そしたら見ることはできませんでしたが、何かの NHK の番組で去年の震災の3日前から天高いところで異変があったらしいと。東北地方の上空はるか高いところは気温の上昇が半端ではなかった。それから何らかの物質が何だか分かんないけど東北地方から天の上に大空に上空にどんどんどんどん舞い上がっていたということが確認されて、あれは一体何だったんだってよく分かりませんけれども、とにかく私は前日に異様な夕焼けを目撃したことだけは生涯忘れないんです。地で起こることを天でも感じて全部通じて、この世界は、既存世界は、宇宙は、万物は連携しているのか、そして宇宙こぞって贖いと救いの完成を待ち望んでいるんだろうかと思ったりしたんでした。そういえば震災である、あの消防署の署長さんと宮城県のお会いした時に、なんで遺体を捜索してくれないんだって本当に責められるって、そして遺体が後から出てくるともう肉がそげ落ちていたり生死に耐えなかったり、現実はそういうものなんだって。そうしたらボランティアで、知りませんでしたが脳幹視という方がおられて、そしてあのお母さんの表情を子供には見せられないというところに急いで元の笑顔の表情にいろんな崩れた顔を戻して直して化粧して最高の表情を形作る脳幹視の人の何かドキュメンタリーをやっていました。そしてこの顔なら子供たちに見せられるって、子供たちは棺の中で多分微笑んでいるお母さんに会って、そしてある子供は何かが吹っ切れた、この笑顔のお母さんが天で待っているとある子供は思ったって。へえ、こんなボランティアのもうそういう人はたくさんいないんだそうですが、特殊な技能を持った人なんでしょうが、そんなして陰から支えた人たちがいたんだって。これを聖書の箇所はやがてのイエス・キリストの再臨と復活の希望を実は物語っています。ある人は言いました。天に行ったら多分自分のお母さんが分かんないって、年取ってしわくちゃのお母さんじゃなくて多分二十歳ぐらいの一番輝いている時のお母さんがそこにいるから一見見分けがつかないと思うと想像していると、ある方は言いました。神様こそ誠の脳幹視と言ってもいいんでしょうか。見事なる復活の体を一人一人にお与えくださって、こんな未来があったのって、こんな輝ける希望があったのって、未来から光を差すと私たちはどんなに苦しくても超えられるかもしれないって。ですから最後の聖書の箇所は24節25節、ご一緒に24節をお読みしましょう。はい、私たちはこの望みによって目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。皆さん、望みというのは未だ手にしてないものを望みというのであって、手にしてないものを望めばこそ苦しいんです。だからそこにうめきや苦しみが、生みの苦しみが生まれます。でもう一度前の説に戻ると、私たちはすでに初歩なんだって、23節のところで御霊の初歩をいただいている私たち自身、皆さん私たちはイエス・キリストを知って救いの中に招き入れられて、じゃあ救いが完成したかというと、地上は旅路だからまだ完成はしていない。すでに救いには預かったけれども、救いの完成を目指して、だから苦しい、だからうめいているけれども、私たちは待ち望むことによってやがての喜びが
どれほどのものになるか。あなたは初穂ですって言われて、長男や長女や初穂のようなプライドも実感も自覚も喜びも正直あんまりないんですけれども、先々週でしたか、急に奥多摩に私たちがいた頃、私カウンセラーの方来られるとお聞きして、この間初めて分かったんですが、まあ、カウンセラーの方だったんでしょうが、子どもたちと一緒に遊ぶ大学院生を連れて、そういうボランティアのようなことをよくしてくださった、まあ、うちの娘が卒業した大学の教授の先生が中心になったんでしょうか、心理学のユングの心理学の専門の方だとあの時初めてお聞きしました。私がそこで初めて知ったのは、よくあの礼拝から来たんですと、そういえばなんか礼拝に大学生のような男の子たちがたくさん出てくださった記憶があります。あれ大学生の方からまた出たいということで、礼拝に行きたいということで、なんかその中の一人はなんかすごい暴走族だった人ですよってとか、いろんなことをお話ししてくださいました。驚いたんだそうです。こんな世界があるんだって、こんな人たちがいるんだって、あの去年の東北の震災で、そして何十人かが肩寄せて集団生活を送り、このように聖書を開き、あるいは泣き、あるいは賛美歌を歌い、あるいは祈りを捧げ、そして力を合わせて、まあ、生活しているというか、集合体というか、生き延びようとしているというか、まあ、私たちはそういう生活をしてきたからそれが普通でしたけれども、本当に驚いたんだそうです。あ、そうか、私たちは意識していなくても、もしかしたらある面で不思議な人たちかもしれないって。何に出会っても出会わなくても天を仰ぎ、全然違う種類の部屋を持ち、そこに希望をたたえて、そこを見上げて前進しようとする。だからあなたもそうしたらって、私初穂かもしれないけどあなたもこれいいかもよって、そういう証し人としてこの地上に初穂として置かれているんだって。だから苦しいは苦しいけども、苦しいながらに一歩ずつ前進をして、それが天を指さす証なんだって。じゃあ最後の25節ご一緒に読みましょう、はい、もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。思うほどに苦しいんです。だってまだ受け取っていないんだから。だけど絶対信じてるんです。天の御国と永遠の命を、そして待ち望めばこそ今日手に入らないからまだ苦しいんです。まだ辛抱なんです。まだ忍耐なんです。だけどそれが初穂としての地上の生涯なんだ。これはパウロ先生だけが進めている教えではないんです。じゃあ最後にもう一箇所、ヤコブの手紙を出してもらいます。ご一緒にヤコブ1章18節読みましょう。はい、父は御心のロバをもって私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の初穂にするためなのです。私たちはイエス・キリストが命を捨てて、お母さんが産みの苦しみをするように十字架で命を捨ててくださったことによって新しい命を得て生まれました。それは産みの苦しみを通してであります。生まれた私たちも辛抱が必要です。忍耐が必要であります。オリンピックは皆さんは見たかどうか知りませんが、私は関心があるものはやっぱり見たんです。だから日中眠かったんでした。で、眠いまま他の集会に行ったりしてしまったなと思ったけど、やっぱり感動もしたんでした。あんまり知らなかったんですが、レスリングである選手が9年待ったとか12年待ったとか、半端じゃない忍耐だって。本人がこんなに大泣きして、なんだか解説する人も泣きながら解説したりして、私は全然ストーリー知らないけど、その場で聞いただけでも涙でうるうるとなってしまいました。皆さん、人はそのプロセスに打たれるんです。神様が金メダル銅メダルで表彰するときに、あなたは9年間よくも天を見続けて、苦しくても辛抱し続けて、初穂として我に続けて、よく全うしたねって。私たちは時々震災卒業式だなんて、いずれやるんだなんて言いましたけど、地上の旅路の 本当に苦しい地上の生涯をもう何もかにも信じないとか言わないで、最後まで希望をたたえながら、あなたは12年よく全うした、あなたは9年よく全うしたって。私は卓球も感動しました。中国っては普通じゃなく強いんだなと初めて知りましたけれども、一人一人では太刀打ちできなかったようです。歯が立たなかったかもしれない。しかし3人でチームになった時に、よくぞ銀メダルだったかな、銅メダルだったか忘れましたが、取ったもんだなって。またサッカーもやっぱり実力で言ったら女性もなでしこもアメリカの方がダントツなんですかね。だけどいい試合をして大した銀メダルでした。男性は絶対メダルなんか取れないって散々なことを言われながら、何くそって言って、本当によく頑張ったって、みんなプロセスを知ってその栄光に打たれたんでした。聖書は時々オリンピックの競技にクリスチャンの生涯をなぞらえているわけです。私たちは今何号目でしょうか。あと何年待ったらオリンピックのその舞台の栄光の表彰台に立つでしょうか。その時まで未来から光を当てて、そうだ、初歩としての使命があるんだって、そして私たちだけが埋めているんじゃない、万物が、被造物が、世界が私たちに連帯して待ち望むんだって、やがて救い主が万物を王様になり、そして亡くなった人も皆復活の体をいただいて、朽ち果てる私たち自身も新しい体をいただいて、みんなよみがえりの栄光の御座に立つのだということを捨てないで握りしめて、ますます信じて告白しながら、苦難の道を、当時は迫害の中、今はもしかしたら震災の中、私たちはみんな前進しようって。この間お話したように、我が家の本棚の崩れた山のどこかに夜と霧ってビクトール・フランクルの本があるはずなんですが、 NHK が3回にわたって、その教育テレビでその特集をしておりました。なるほどなと改めて思いました。精神科医のフランクルがナチスドイツに捕らえられて、アウシュビッツの収容所でバタバタと人々が死んでいく中、命って何なんだ、人生って何なんだ。この間ご紹介したのは、決定的に生死を分けたのは、一つは祈り、二つ目は希望を持てたかということだったということについてお話ししました。二回目はそれは使命だというポイントで NHK は解説しておりました。あなたは誰かが待っている、あなたには使命があると思えたか思えないかで、もうダメだ、自ら命を絶っていく人、そうだ、家族が待ってるじゃないかと思ったり、私はまだ仕事を全うしていないと思ったり、どんな使命でも、私は私を待っている何かがいる、誰かがいる、何かがあると思った人は、命の力が本当にそこから不屈の闘志のようになって強くなっていったんだ。以前お話ししました、20年も経ってからつい最近、私たちの教会でもう随分前に召された半貝姉妹という姉妹が、私に宛てた手紙じゃない他の人に宛てた手紙をなぜかうちに送ってきて、そこにこの佐藤先生はいずれの日はいわきで伝道するのですと、なんでそんなことを、震災に遭うはるか昔に他の人に書き送って、震災にあっていわきに来てからそれを発見して、それは何のストーリー、誰の筋書き、何の台本って。私たちはパウロじゃないけれども、だから未来の方角から光を当てろって、今を今だけで解釈するなって、さすればあなたにはまだ使命があるって、あなたはまだやり残したことがあるって、あなたの人生はあなたが決めるんじゃないって、神様があなたに期待しておられることが、あなたの子供のお母さんとして、あなたに預けられた賜物を用いて、あなたはまだ全うしていない、あなたにはまだまだやるべき使命があると、神様がどんな人にも語ってくださっている、これが私たちに、何くそと、へこたれないと、もう一回立ち上がってここまで来なさいという道を私も全うするんだ。さっき正志先生のお証の中に、 そういえばそうだったなって。召された溝口兄弟は口が聞けなくなってもペンとノートを取って、確かに使命という漢字書いたんです。私思ったんです。動けなくなってこの後に及んで何の使命って。しかし使命があるって。召されてからもあれ何の使命だったかなって、お葬式をしながら思ったんです。これだったかって。人は生まれる時と死ぬ時に最も多くの人々に影響を与えるんです。生まれたって伝言が伝播が伝えられるんです。召された時に疎遠だった親戚もあんまり親しくない人も、特に日本は礼儀正しいから、震災の中でも普通じゃない心境の中でお葬式に駆けつけて、そしてそこで結果的に信仰の証がなされたんだな、これを知ってか知らずか、まだ使命があるって、命を落として葬式で人を集め伝道してくれって、これも使命の一つだったかなって。あと2枚だけ写真を写した唯一の人、菅波姉妹、私は数ヶ月行方がわからないから築90年以上の本当に倒れそうなと言ったら失礼ですが家だったので、どうなったかなって本当に思っていたら、いきなり電話が来て、今東京におりますって。教会の人が自分を助けに来て、そしてその後関東地方までずっと車椅子を押して、最終的には娘さんのところに身を寄せていますと。で東京から天に召されました。しかし召された後、娘さんから私の知らない、預かり知らない1年間のストーリーを聞いて、これが神様のストーリーだったのかって。息子さんも娘さんも昔から東京に来なさいって、もう一人住まいで体も自由が利かなくて痛みがあるんだから心配だし来てほしいと。しかし小高チャペルのそばに住んで彼女はここで召されるって、この教会で最後まで自分はやるって。しかし震災が起こったからそんなこと言ってる場合じゃない。結果的にエレベーターのない娘さんのマンションかアパートに身を寄せるようになって、まあ、何が益するかわからない、エレベーターがないから上り下りするうちに足腰はやっぱり大事なのか強くなって、そして見舞われるはずのご自身がもう伏しておられる妹さんを見舞ったり、昔の友達とお会いしたり、生まれ故郷の北海道まで行ったり、防護服を着て福島県まで行ったり、なんという牧師の知らないだけの1年間だったのかって。これが神様のもうぎゅーっと詰まった最後の1年間の祝福の缶詰と言ったら叱られるけども、こんな1年間を過ごされたのかって。牧師の分かることはごくわずかだって、わずかな情報と知識をつなぎ合わせてこれが結論だって、なんて愚かしい人生のものの見方だろうって。やっぱり天から光を差して神様は一人一人に最高の極上の人生を用意しておられ、最終的には天の御国でこれほどの栄光を用意しているんだって、まだ見えない、うすうすわかる、だけど幕開けだって、やがて表される栄光を思った時に、今一時の数々のうめくような苦しみはあるけれども大したことないと思わないか。パウロ先生は私は思う、全然大したことない、それよりも使命があるだって、私たちは何があってもなくても初歩でしょうって。今日はこのことを思いながらご一緒にロマ書8章18節お読みしましょう。はい、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに提示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。それではキーボードを聞いて黙祷のうちに今日の聖書の言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。皆さんが今抱えておられる苦しみやうめきはどのようなものでしょうか。命ある限り困難に私たちは囲まれます。
けれども聖書は言います、やがて私たちが受ける栄光に比べたら、この啓示と比べたら、これは本当に取るに足らないものだとは思わないか。私たちは苦しいのでなかなかその境地に立てないかもしれませんが、しかし未来に希望があり、未来に用意された天の御国、永遠の命、神の子供とされ完成の日を迎える、そのような光があります。のみならず、私たちはつまらないものでも、欠けあるものでも、限りあるものであっても、イエス・キリストに救われた、イエス・キリストに触れられた、贖われた初歩であることは揺るぎもしません。ですから私たちは初歩としての使命があります。もがきながらも苦しくても、イエス・キリストに出会った者として天の御国を指さし、よみがえりの希望を告白し、そして絶望はない、希望はイエス・キリストにあると、身近な人に言葉や態度で証しをするものとさせていただきましょう。一言ずつお祈りします。私の後に続いてご一緒にお祈りください。恵み深い天のお父様、天を仰いで希望を告白します。やがての日を待ち望みます。今は苦しみがあっても、初歩としてキリスト者として信仰を告白して進みます。どうか力づけ、あなたの証人として立たせてください。使命を全うできるよう用いてください。お委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。